ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション4、心の中の偉大な治癒力。
古代から宗教も文化も異なる様々な国で共通する一つのことがあります。それは病人が出た時の対処の仕方です。医学などがまだ発達していない時代では、人々は祈祷師だとか神仏お守りなどにすがっていました。しかも病気を治せる人というのは選ばれたもので、神から不思議な力を与えられていると考えられていましたから、国や宗教でその儀式は違うものの、どれも神に祈ることでその目的を達成させていたのです。この祈りが一種の暗示なわけです。例えば古代ヘカテの女神が夢に現れればどんな病気でも癒されるという言い伝えがありました。そこでこのヘカテの女神を夢に呼び出すための儀式が生まれました。新月の夜、トカゲと松ヤニと乳香と薬草を混ぜ合わせ、突き砕き、そして祈るのです。この気持ちの悪い儀式がより潜在意識に暗示を受け入れやすくするわけです。儀式の後、眠りについた人々は夢でヘカテの女神を見て目覚めると、病気が癒されていたということです。また古代寺院の司祭たちは患者たちを催眠状態にし、あなたが眠っている間に神が訪れ、あなたの病気を治してくれるでしょうと暗示をかけていました。皆は神は絶対だと信じていましたから、神が訪れたということで彼らの病気は治ってしまうわけです。現代においても正規の医術による治療が失敗したとき、このような神秘的な力を持つ治療師によって回復したという実例は数多くあります。これはその治療師によって病人の潜在意識の中の治癒力が解放されるからです。このように治癒力を解放状態にするために用いられる一見不思議な治療や薬の存在が、ヘカテの女神の霊と同じく暗示を受け入れやすくするわけです。この時の潜在意識、潜在意識の関係については次のセッションで詳しくお話しすることにしましょう。聖書は潜在意識の使用書。聖書の中に次のような言葉があります。そこであなた方に言うが、何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい。そうすればその通りになるでしょう。つまり私たちが望み求めていることはすでに達成されていると言っていますね。真実だと受け入れたことは必ず将来実現されるということです。しかしこのテクニックが成功するか否かもあなたの考え方次第です。一つの考えに自信を持ち確信できるかどうかです。求めるものは必ず手に入るという確信がそれです。欲するものを手に入れようとしている自分や、すでに手に入れた時の自分をイメージすることです。そして不安や不信などのネガティブな考えを一切持たないことです。聖書に記されたテクニックとはこういったことです。宗教的に聖書を読解していくよりも、むしろテクニックのマニュアルとして読んでいくと分かりやすいでしょう。地に種をまけば、まいた種の植物が生えてくるのは当然です。人の心も同じです。ある考えを心にまけば、それはやがて成長し、あなたに結果という形で実を結ばせてくれるでしょう。さらに聖書の中から一例を出すなら、イエス・キリストが目の不自由な人たちに起こした奇跡があります。イエスは彼らがそばに寄ってくると、私にあなた方の目を治すことができると信じますかと聞きました。彼らは主よ信じますと答えました。そこでイエスは彼らの目に触ってこう言いました。あなた方の信仰通り、あなた方の身になるようにと。すると彼らの目は開かれました。さらにイエスは彼らを厳しく戒めて、誰にも知られないように気をつけなさいと言っています。イエスのあなた方の信仰通り、あなた方の身になるようにという言葉は、彼らの潜在意識に訴えていたわけです。信仰とはある意味で 人が勝手に考え出した常識だとか理屈だとかを締め出して潜在意識の力に完全に頼り切ることだと言ってもいいでしょう。だからこそイエスに触ってもらえれば目が見えるようになるという暗示が生まれ、実際に触られることで潜在意識の力が呼び覚まされ奇跡が起きるわけです。イエスは魔法を使ったのではなく、彼らの潜在意識の力を引き出したにすぎません。奇跡を起こしたのは彼らの潜在意識だったのです。その後イエスは誰にも知られないように気をつけなさいと言っていますが、これは治った患者たちがあれこれ論議しないようにと命じているのです。というのはその力を信じていない者たちが批判やあれこれ詮索するだろうと予知していたからです。それらの意見や批判は人々に恐怖や不安、不信をもたらします。そのようなネガティブな感情はせっかくの奇跡を台無しにしてしまう恐れがあるのです。目の不自由な人々に限らず、いろいろな病人たちがイエスによって癒されたのは彼らの信仰とイエスの信仰と、そして潜在意識の治癒力とが相乗効果として働いたからです。イエスは自分の命じたことは絶対だと信じていましたし、人々も彼の行うことは絶対だと確信していました。イエスと人々の精神が交わった時、ネガティブな感情や考えは一切取り除かれ、真に望む結果が生み出されたわけです。イエスは自分の命令が人々の潜在意識に対する訴えであること、そして自信と権威を持って語った言葉には潜在意識は答えてくれることを知っていたのです。これこそがイエスの起こした数々の奇跡の実態なのです。世界の奇跡の真実。世界各地でさまざまな奇跡が起きています。私が日本を訪れた時のことです。伝統ある巨大な大仏像を目にした時、その深い恍惚の表情で瞑想にふける姿に心が洗われる思いがしました。するとそこへ一人の女性がお経を唱えながら大仏にお供え物をしに現れました。ガイドの説明によると、彼女は以前何かが原因で口が聞けなくなってしまったのだそうです。その彼女が毎日のようにここに来て断食を続けながら大仏に祈願すると、ある日突然言葉を取り戻すことができたというのです。彼女は信仰を潜在意識にまで到達させ、その結果言葉を取り戻すことができたのですね。また同じような例が私の身内にもありました。結核になった私の親戚は日ごと悪化するその病状に大変苦しんでいて、そこへ彼の息子が父親の容態を聞き駆けつけてきました。その時彼は父親にお守りとして指輪を持ってきました。彼が言うには、その指輪は十字架の一辺で作られたもので、ヨーロッパのある聖地から戻ってきた修道士に譲ってもらったものだということでした。彼の父親はその指輪を胸に抱き一晩中祈り明かしました。驚いたことに、その翌日父親の容態はすっかり良くなっていました。検査の結果も全て正常でした。しかしその指輪が修道士からもらった十字架で作られたものというのは息子の作り話で、本当は道端に落ちていた木片で作られた単なる指輪に過ぎなかったのです。もうお分かりですね。聖地や修道士、さらには十字架そのものが奇跡を起こすのではなく、あなたの信じる気持ち、それによって描かれるイメージこそが本当の力を持っているわけです。彼の父親はその後その指輪の真相を知ることはありませんでした。もし彼が真実を知れば、きっと病気は再発したでしょう。真相を知る人たちにしてみれば、まるでトリックのように感じますが、実際病気などというものはこの程度のものなんです。信じるということがどれだけ大きな力を持つかという証ですね。唯一の治療者。今までの話で人間が本来持っている治癒力を活性化させることで、いかなる病気もいかなる傷も治せることは十分理解いただけたかと思います。ただ国や宗教によって方法は異なりますが、いずれの場合も共通するものがあります。それが潜在意識の働きです。今一度 基本となる真理を思い出してください。あなたには顕在意識と潜在意識があるということ。潜在意識は暗示によって影響を受けやすく、またあなたの体の構造、自律神経、五感などの感覚を完全に支配しているということです。今このプログラムをお聞きのあなた、催眠状態の人に暗示をかければその人がどうなるかもうお分かりですね。その通り、暗示通りの状態を見せてくれます。例えば水を入れた茶碗を顔の前に差し出して、これには胡椒がいっぱい入っています、匂いを嗅いでごらんなさいと言えば、その人はその水の入った茶碗に鼻を近づけた途端くしゃみを始めるでしょう。また植物アレルギーの人に空の花瓶を近づけても同じようにアレルギー反応を起こします。これは潜在意識によって体の神経や機能が刺激され、実際にそれらの物質を近づけたのと同じ反応を起こすわけです。なぜなら肉体の全機能、全組織をコントロールしているのは潜在意識だからです。ご存知でしょうか。あのアドルフ・ヒトラーにも奇跡が起きていたのです。1918年、イギリス軍の砲弾の雨にドイツの兵士たちは散々にやられました。命はかろうじて取り留めた人でも、その毒ガスのため様々な後遺症を残し苦しんでいました。当時29歳だったヒトラーはその後遺症で目をやられてしまいました。その時は失明には至らなかったのですが、その後回復していた視力が再び失われてしまったのです。ヒトラーは永久に失明したものと思い込んでいましたが、原因不明の2度目の失明を不審に思ったフォルスター博士は催眠術による暗示をかけてみました。すると彼の目は再び光を取り戻したのです。視圧、声帯、針、お灸など世界中でいろいろな治療療法が取られていますが、いずれも潜在意識に刺激を与える手段です。潜在意識の活用こそが根源的な治療法なのです。ただ一つの真理、いろいろな宗教が説く数限りない説教を聞いたところでただ退屈なだけです。この方法だと成果があるから正しいとか、その方法では成果を上げられないから正しくないとか、そういった問題ではないのです。治療法もいろいろありますが、パリで開業したオーストリア出身の医師メスメルは全く新しい治療法を生み出しました。病人の体に磁石を当てて治療するという方法です。彼は磁石のほかにガラスや金属でも同じ治療を行い効果を上げていました。彼はその治療についてこう説明しています。動物磁気が彼から患者に放出され、それによって病気が癒されるのだと。この治療法は一種の催眠療法でメスメリズムと呼ばれていました。精神科医、心理学者、指圧師、整体師、そして様々な宗教団体などが説く治癒力は全て潜在意識の力を呼び起こしているに過ぎません。彼らは自分の治療法こそが、自分の宗教こそが正しいと主張していますが、どんな場合でも信念と考え方によって治癒作用は起きてくるものなのです。自信に満ちた期待が潜在意識に強力な暗示として働きかけ、治癒力を促してくれるのです。潜在意識の治癒力は万人に共通です。各人各様の理論や方法はあっても真実はただ一つです。それは潜在意識の力だということです。その潜在意識の力の引き出し方が宗教や治療法によって異なるだけのことです。ですからあなたは潜在意識の力を信じ、あとはあなたの好きな方法を選べばいいのです。パラケルサスとポンポナツィ。パラケルサスは1500年代の偉大な治療師でした。彼は信仰の効果というのは信じるもの自体が本物であるか否かの問題ではないのです。本物を信じようと偽物を信じようと信仰は同じ奇跡を生むのですと述べています。そしてこれは立派な科学的事実として今日では明らかにされています。またそのパラケルサスと同時代のイタリアの哲学者ポンポナツィも同じ思想を抱いていました。彼はこのように語っています。 信頼と創造が奇跡をいとも簡単に起こさせるのです。聖なるもののご利益による治癒は、その信頼と創造の効果を表しています。例えば病人に道で拾った棒を、これは聖人の杖です、これに祈願した人は必ずどんな病でも治るとされています、試してごらんなさい、そう言ってその杖を渡したとします。病人がそれを本物の聖人の杖と信じる限り、奇跡は起こるでしょう。そして藪医者と哲学者はそのことを知っているのです。聖人の杖が治癒してくれたのだと信じるにせよ、聖ペトロでなくその像を信じるにせよ、それらはいずれにしても潜在意識に与えられた強力な暗示による結果として表現されているに過ぎません。いいですか？実際に治癒を行っているのはあなたの潜在意識に他ならないのです。バーネムの暗示療法。フランスの医学博士であるバーネムは、潜在意識による暗示療法という医学書を記しています。その中にどんな治療も効果がない舌が麻痺した男に対して行った暗示の実験が書かれていました。まず体温計を新しい治療器だと患者に言います。そしてこの機械を使えば今まで治せなかった病気も必ず治るのだと教えます。患者はその機械を口に入れ数分間治療を受けます。治療といっても体温計を口に含んでいるだけなのですが、そして治療を終えて舌を動かすことを促すと、その患者の舌は自由自在に動き出したということです。バーネムはさらにこう続けます。このような例は珍しいものではありません。言語障害が悪化し4週間も口を聞くことができなくなった少女にも同じようなことが起きています。電気誘導器を使い彼女の喉にしばらく手を当てた後、さああなたはもう喋れますよと言います。すると彼女は普通に喋れるようになりました。それ以来二度と言語障害で悩むことはありませんでした。私は生徒たちにこう教えています。言語障害は時として電気治療により回復することがあるが、それは電気が暗示的な影響を与えているからだ。バーネムは患者の信念と期待の力が潜在意識に強力な暗示として働いているから、このような奇跡が起こるのだと述べています。暗示のなせる技。暗示で体の組織に変化を起こすことは治療とは逆のことでも明らかにされています。バーネムはこんな実験をしてみました。患者の後頭部に切手を貼ります。そしてそれは紙に漆を塗って貼ったのだと患者に伝えます。すると切手を貼ってあった部分が水ぶくれになってしまったのです。このようなことは今では世界中のあらゆる医師により実験され実証済みのことなのです。ハドソンによる証明。潜在意識が絶えず暗示の力を受け、肉体の機能や感覚状態を完全に支配していることを心霊現象の法則でハドソンも立証させています。その中から M. ブルル博士の催眠暗示を取り上げてみましょう。博士がある青年を催眠状態にしてこのような暗示をかけました。あなたは今日の午後4時に再び私の診療所を訪れます。そしてそこのアームチェアに腰を下ろし腕を組みます。すると間もなくあなたは鼻血を出し始めます。その青年は博士に暗示をかけられた通りの行動をした後、彼の左の鼻から数滴の血が流れ落ちてきたと記録されています。また別の人に別の催眠暗示をかけます。先の丸い棒で非術者の腕に彼の名前をなぞります。その後、今日午後4時になるとあなたは眠りにつきます。あなたが眠りにつくと、今私がなぞった通りにあなたの腕に血がにじみ名前が現れてきますと暗示をかけます。彼を観察していると、確かに午後4時に眠りにつき、間もなく左の腕に彼の名前がにじんだ血によって浮き出てきました。これらはハドソンの心霊現象の法則に記された一部ですが、人は心、つまり潜在意識で考える通りのものであるということを証明しています。セッション 4のまとめ。第1に、治癒力は潜在意識の持つ力の一つです。第2に、信念と期待を常に心に持ち続けることです。必ずそれは実現されます。第3に、本を書いたり発明したり健康になることなどは現実的なものです。あなたが無理だとかその可能性を疑わない限り、それらは現実になります。あなた自身を信じることから始めてください。第4に、愛や誠実や成功を確信すれば、他人のためにあなたが願いを内なる力に入力しても、その人はあなたの願望通りの結果を得ることができるのです。第5に、過去さまざまな地で起きた奇跡的治癒は、想像力と信仰が潜在意識の力を引き出させたために起きたものです。第6に、すべての病は気から起こるものです。ネガティブな考えを持たず、またそれに反応する心の形さえなければ、肉体は何者にも影響されません。第7に、あなたがいかに健康であっても、催眠暗示によってあなたを重病人にすることができます。このことからもあなたの潜在意識の力を知ることができるでしょう。第8に、治癒作用が働くのは信念があるからです。そして治癒力は潜在意識の一つの力です。第9に、潜在意識というのは信じる心だけに反応するのです。ですから、たとえ信仰する対象が本物でなくても、あなたの信念に従えばそれでいいのです。